こんにちは、アルゴリアの篠原英二です。96回目のアルゴリアポッドキャストです。前回の95回から1年以上間が空いてしまいましたが、こちらのポッドキャストを再開させていただきます。今週は先日、9月の下旬にですね、行われたアルゴリアデブビットフロントエンドバージョンのセッションの内容をご紹介させていただきます。こちらはアルゴリア .fm/96 にデブビットの、リキャップのブログがあるんですけれども、そちらの記事と、あとは各セッションの YouTube の動画のリンクを貼っておきますので、より詳細が気になる方はそちらをぜひご覧いただければなというふうに思います。そもそもデブビットのビット、日本語では少しといった意味かと思いますが、それが何かと言いますと、アルゴリアが年次で行っているアルゴリアデブコンというイベントの小さいと言いますか、短いバージョンという位置づけになっております。全体では90分間のライブストリームで、アルゴリアの技術的なことをご紹介するものというふうになっております。ということで、セッションを一つ一つご紹介させていただきます。最初のセッションになりますが、フロントエンドエクスペリエンスチームのプロダクトマネージャーのイモジェンによるインスタントインパクトラピッドリービルディングイントゥイティブサーチエクスペリエンシーズで、アルゴリアのフロントエンドライブラリのオートコンプリートやインスタントサーチをご紹介してから、 NPX クリエイトインスタントサーチアップっていう、コマンドがあるんですけども、それを使ってサクッと、リアクトなアプリケーションをライブコーディングで構築するといったものになっております。そして生成されたコードを元にして、検索バーやフィルター、ページネーションといった、コンポーネントを説明しながら、クリックイベントをアルゴリアに送信するのにインスタントサーチの、インスタンスを、コードの中で生成するわけですけれども、そこで、インサイツトゥルーとしてやることで、自動的にやりくりできるようになるというデモと、アルゴリアのダッシュボードのイベントデバッカーっていうのがあるんですけれども、それを使って狙ったようにイベント情報が飛んでいるのかというのを確認する方法などをご紹介していました。そうすることで、アルゴリアの AI ドリブンなアドバンストな機能を活用できるようになるので、ぜひと言った締めくくりでございます。続いて2つ目のセッションは、アルゴリアのフロントエンド開発者のエメリックが Migrate a React Instant Search App from V6 to V7 というセッションで、リアクトインスタントサーチのバージョン6からバージョン7へのマイグレーションのライブコーディングを行いました。こちらのバージョン7は React Hooks がベースになっているので、今まであった React Instant Search Hooks の上位バージョンとしても動作します。機能的には自動的にクリックイベントをアルゴリアに送信できるようになったり、Hooks を活用することでカスタムウィジェットがより作りやすくなったといったところもございますが、Next.js のアップルーターを使ったサーバーサイドレンダリングにも対応といったことも挙げられていました。バージョンを上げるのに最初にパッケージ .json を編集するわけですけれども、ディペンデンシーズの中で React Instant Search DOM は必要なくなり、React Instant Search になって、バージョンは現在の最新版の 7.1.0 にしながら、Dev Dependencies からは React Instant Search DOM は削除します。そして、app.js、これはアプリケーションのエントリーポイントといいますか、この中でたくさんインスタントサーチ関連のものをこうロードしていくわけですけれども、ここで React Instant Search DOM のこのハイフン DOM の部分を取り除くと、いろんなところがこうエラーになってこう赤くなっていくわけですけれども、そのエラーたちを取り除いていく中で、アローファンクションでラップするだけで良くなったとか、今までよりも記述がより簡潔になった様子がわかるというか、そんなライブコーディングというか、ライブでのデバッグみたいなものとなっております。絞り込みフィルター、ノーリザルツ、レーティングといったそれぞれのウィジェットのコードをさらにこう突っ込んで書き換えていくわけですけれども、特にレーティングでユーズコネクタというフックを使ってコードを簡素化していく様子は、なかなか見ていて気持ちが良いのではないかなというふうに思います。また例えば大規模なアプリケーションで簡単にリアクトのクラスからフックスに移行できないと言った場合に、そうするとそのクラスコンポーネントからフックスを使用できないといったことになってしまうわけですけれども、そういった場合への対処もですね、対処の方法も紹介されていたりしますので、今すぐにはちょっとと言ったような場合などにもご参考になるのではないかと思います。 次のセッションはフラッターフローのエデュケーション&トレーニングチームのジョーンさんからインテグレーティングアルゴリアイントゥネイティブアップスウィズフラッターフローというゲスト登壇が行われました。フラッターはクラスプラットフォーム用のテクノロジーですけれども、フラッターフローはドラッグ&ドロップでアプリを構築していけるような仕掛けということです。 Airbnb 的なアプリケーションをスキャフォルドしてからFirebase に登録したデータをアルゴリアに連携して、そうするとフラッターフローの開発環境ではアルゴリアサーチというコンポーネントが選択できるようになっていて、どの属性を検索対象にするかといったところを選択していくだけで、検索体験が構築できるようになるというわけですけれども、まあ、さらにフィルタリングをしたりカスタムアクションズという機構を使って生成されたコードがどのようになっているかといったところをご紹介してくれました。続いてアルゴリアのアレックスによるモバイルサーチダンライトというセッションで、モバイル検索のベストプラクティスや UX のパターンといったところをご紹介しました。彼は私のハイアリングマネージャーだったのですが、当時はパリに住んでいたものの今はボルドーに引っ越してアルゴリアのプロフェッショナルサービスのコンサルタントをしています。検索バーは簡単に見つけられなければならないということで、まあ、特にモバイルの場合は掲載できるスペースが限られているわけですが、大手のインターネットショッピングモバイルアプリなどを例にして、とにかく目立つところにプレスフォルダーを活用して積極的に検索を促すようにと言ったような内容で、さらに検索窓にフォーカスが当たったときに、まあ、そのエンプティな状態のクエリーを、まあ、積極的に、サジェッションなどを使ってユーザーの行動を促すようにしましょうと、言ったところや、クエリーサジェッションもタップアヘッドという、 こう矢印をポチポチ押していくことで、タイピングをしなくても目的のモードにたどり着けるようにと、言ったところが紹介されていました。こちらの他にも様々なパターンが紹介されていて盛りだくさんな内容となっておりまして、まあ、全部ここで話しきれそうにもないので、まあ、また今後追ってですね、アルゴリアの e コマース UI デザインキットというものがあるんですけれども、まあ、そちらのご紹介なども踏まえて、別途お話しさせていただければなと思っております。最後のセッションは、アルゴリアレコメンドのエンジニアのマリアから、レコメンドガイドハブという、まあ、内容のセッションで、次のディスカバリー体験をということで、アルゴリアレコメンドの機能としての、まあ、紹介をした後に、レコメンドガイドハブというシナリオベースでステップバイステップなガイドを使ってアルゴリアレコメンドを導入してみましょうというものになっております。ガイドハブはアルゴリアのレコメンドのダッシュボードの左上の方にガイドというところがあるんですけれども、まあ、そこからアクセスできます。こちらのセッションでは e コマースガイドを選択してフリークエントリーボートツギャザーやリレイテッドアイテムズといったところをどのように構築するかというガイドを使ってデータを入れてモデルをトレーニングして生成された JavaScript のコードスニペットをコピー&ペーストしてといったようなことをした後にレコメンドのルールを使って特定のブランドのスカートをブーストしたり特定の時計を必ず2番目に表示するように固定したり逆に特定のブランドを表示されにくくしたりまあ、レコメンドするものが足りなかった場合に、まあ、そのフォールバックするなど、まあ、一通りの機能がご紹介されているかなというふうに思います。ということで、今回の、アルゴリアデブビットフロントエンドバージョンのご紹介は以上となります。お聞きいただきありがとうございました。それでは次回もよろしくお願いいたします。